7月22日水曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日もですね、いつも通りの生活をして、放送が終わって番組会議があり、そして、その後ちょっと取材に出てですね、打ち合わせをしたりとかして、はい、で、家に帰るという生活で、土曜丑の日って言っても何もしなかったなって感じなんですけど、ツイッターでですね、タイムラインを見ながらずっとニュースをかけたら、おっていうニュースがあって、競走馬の話なんですが、琵琶早秀というですね、馬が亡くなったというニュースが入ってきました。新業アナウンサーは知らないだろうけど、琵琶早秀、1993年の菊花賞など G1 を3勝という名馬。足毛の馬体でですね、これが、オグリキャップとかタマモクロスとか、メジロマックイーンとかからこう続く足毛の系譜の後継者みたいな感じで、出てきて、成田大臣という馬とですね、ウィニングチケットという馬と3頭でこのクラシックを賑わせたっていうね、サツキダービー菊花賞と分け合ったんですけど、この琵琶早秀っていうのはね、どっちかっていうと2着が本当にね、印象に残る馬で、で、2着で花を添えた時に劇的なレースが起こるっていうのがよくあってですね、例えばこの93年の日本ダービーというところで、ウィニングチケットには名手柴田正人という人が乗ってですね、でその柴田正人はダービー俺取りたいって言って、取りたいと言いながら全く取れなかったというですね、ダービーだけ残してた、この最後のチャンスなんじゃないかと言われたダービーで、琵琶早秀が内から突っ込んでくる、外からウィニングチケット、マサトだ、初優勝、ウィニングチケットっていう実況があったかと思えばですね、その年菊花賞を制した後に駒を進めた有馬記念で、有馬記念でも内からやっぱり琵琶早秀が抜けてくるんですよ。ところが外からですね、東海帝王だ、内から琵琶早秀、東海帝王だ、ダービー馬の意地を見せるか、東海帝王、奇跡の復活っていう、またやっぱりこう劇的なレースが生まれる。でしかもこの馬の劇的なところは、弟がですね、あの三冠馬成田ブライアンなのよ。
そうなんですか。
そうなの、成田ブライアンが三冠を取る、そして琵琶早秀が、1歳上のお兄さんとしていよいよ有馬で相まみえるかという直前に、
はい、
天皇賞で5着になった後に、岡部騎手が降りています、どうしたんでしょうか琵琶早秀。琵琶早秀故障しちゃったのよ。でね、成田ブライアンと琵琶早秀っていうのは兄弟なんだけど、一度も一緒にレースしたことはない。でところがね、その成田ブライアンは早くに亡くなってしまうんだね。で、その分まで琵琶は生きたんじゃないかっていう、30歳での大往生という。なんかね、この90年代の半ばって私競馬を覚えたてのぐらいの時で、やっぱりこう入門した当初っていうのは記憶が本当に鮮明、駆け出しの頃のアナウンサーで苦労した話とかもなんか鮮明に覚えてるのと一緒で、だからなんかね、すごく感慨深い思いをいたしました。さあ、スタジオに朝刊各紙入ってまいりました。日付の横に二十四節気が書いてありますが、今日は大暑というですね、日でもあります。今日の最高気温は30度割るという予想ですので、暦の上では大暑というところだと思います。さあ、朝刊各紙一面ご紹介しますが、 GoTo キャンペーンについては、西一面ですね、朝日と東京、見切り発車と朝日、それから事業者未定で始動と東京と、こういうことが書かれております。これについて後ほど今日のコメンテーター高橋陽一さんと深めていこうと思います。それからコロナに絡んでは、毎日新聞、イベントの緩和延期へという一面トップです。今日ですね、新型コロナウイルス感染症対策分科会を開いて、専門家の意見を踏まえて最終的に判断するということですが、もともと5000人上限で始めて、今プロ野球も各球場、5000人デコボコというところでお客さん入れてますが、これをですね、人数制限撤廃する目安8月以降だよというふうに言っていましたけれども、足元の感染状況を分析して議論をすると、2週間から1ヶ月ほど延期するんじゃないかというのが毎日の見立てです。 それから読売新聞は昨日の最高裁判決です。リツイート画像がこれですね、ツイッターで、画像が貼り付けてある投稿をリツイートすると自然とトリミングといって、まあ、写真のですね一部しか映らないような形でタイムライン上は載るんですけれども、もちろんそれタップしたりクリックしたりすれば全体の画像が出るんですが、このトリミングされた画像というのが著作権の侵害に当たるかどうかで、最高裁が昨日判決を出しまして侵害に当たると。こうなるとですね、全体を無理やりにこう縮小させたような画像を表示させるようにするか、しないと、まあ、ツイッター社が様式変更しないと、ペットリツイートをするとそれが、権利侵害になるかもしれないという、なかなかこれは重大な判決が出たなという、SNS の使い方がちょっと変わるかもしれないというニュースです。それから産経新聞は開幕まであと1年のオリンピックについて、競技団体にアンケート調査をしたところ、9つの団体で無観客でもいいよというふうに答えたという一面トップ。それから日本経済新聞は EU 財政統合へ一歩という、昨日行われた EU 首脳会議で92兆円の、まあ、コロナ対策の基金を創設すると。で、まあ、およそ半分が、補助金というか給付金の形で賄って、もう半分は、まあ、無利子などでの融資という形なんですけれども、まあ、もともと、ドイツだとか、オランダ、オーストリアというあたりの、北の方の裕福な国々は、これ全額融資にしろと、まあ、渡しっきりになったらどう使うか分かんないし、そして、そもそもそれは全部、借金として我々に返ってくるんだからと、だいぶ紛糾してたんですけれども、これが、妥結したというニュースを取り上げております。まあ、この EU 財政統合へ一歩という基金の話も後ほど高橋芳さんに聞いていきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュース、まずは、来年度の予算編成について、概算要求の基準を財務省が公表しました。それから GoTo トラベル、さらに EU のコロナ復興基金、子宮頸がんワクチンについて、そしてイギリス政府が香港との犯罪人引き渡し条約停止すると発表と、中国反発というあたりも取り上げてまいります。ラジオというメディアもですね、目の不自由な人に非常にいい方々に聞かれているというメディアであります。ラジオチャリティミュージックソンというね、クリスマスの、まあ、24時間生放送を中心とする、まあ、目の不自由な方に音の出る信号機をというチャリティキャンペーンもやっております。で、ただメディアの中でですね、じゃ目の不自由な方に対してっていうのは歴史は古くって、今日毎日新聞のですね、一面の肩のところに少し載っているんですが、展示毎日5000号という記事が出ております。創刊は1922年大正11年5月11日、当時はですね、展示大阪毎日という名前でした。確かにね、当時は東京大阪で新聞社別々だったりして、まあ、系列でもあったりするんですが、大阪毎日という名前で、出していたというところで、その時からですね、これ発行の目的が自ら読み得る新聞を提供し、新聞の文化的使命を徹底することというふうに出ていて、で、私こう展示毎日って毎日ってついてるから、当然毎日新聞の、記事の、まあ、展示役だとばっかり思ってたんですけれども、そうじゃなくてですね、障害福祉問題を中心に独自に取材をして編集をしていると。で、今週刊で毎週日曜日に発行ということになっていて、この、週末7月26日号で通刊5000号になるということなんですね。で、まあ、最近はコロナウイルスのこのね、中で、指点字など人に触れるコミュニケーションが必要な盲ろう者の、生活の実情、視覚障害者の情報を支援する展示図書館の取り組みなどを詳しく報じてきたと。 確かにね、これ言われてというか、あの記事で見てハッと気づいたんだけど、展示用ってことは毎回触らなきゃなんないと。よくあのね、触って、手でいろんなところ触っちゃダメだとか、あるいは触ったもので口とか目をこう触っちゃダメだとか言われますけれども、あ、そうかそうだよな、展示の人たち、ね、あの読むためにはこれ触らなきゃなんないっていう、じゃあどうするんだっていうね、一個一個消毒するとか、自分でじゃあ消毒剤持っていくにして、どこにあるんだっていうのもね、全部こう気にしなきゃなんないとかって、あ、そういうところへの配慮って全く足りてなかったなっていうのは本当に反省を込めて、今紙面のデータ化が進んでいるというようなことも出ております。まあ、バックナンバーは本当に貴重だと、ね、いうところなんですが、展示毎日5000号という、今日の気になるニュース取り上げました。それから、ね、メールやツイッターもいろいろいただいてるんですけれども、琵琶早秀についてもですね、ツイッターなどでは様々いただいております。
はい、
後藤武さんツイッターです。琵琶早秀残念ですね。阪神大震災の前日に京都競馬場で行われた引退式を見に行ったのがいい思い出です。ああ、95年1月16日に引退式だったと。なるほど、94年の秋の天皇賞で怪我をしたわけですもんね。いやー、でもこういうなんか知っている名馬たちがどんどんなくなっていくっていうのはね、あの JRA の CM で夢の11レースっていうね、サイレンス鈴鹿という馬が1枠1番で、
はい、
で、亡くなったあの、くしくもこれも秋の天皇賞なんだけどさ、競争中に怪我をして亡くなったその同じ番号を勝負ゼッケンなんですっていう風に、ナレーションの実況の人がですね、これをアナウンスをするんですが、その実況をやってるのが実はくしくも私のあのアナウンスを習った師匠の一人の、ラジオタンパー、ラジオ日経のアナウンサーから今フリーでやられてると思います宇野和夫さんという人ですね。もう私不祥の弟子で全くここのところ没交渉になってしまっていたあれなんですが、久しぶりにですね宇野さん節を見て、そしてもう泣きながら、YouTube をずっと見てましたこれね、競馬ファン泣けるんだよ。で、それぞれのやっぱこの馬が勝つんだみたいのがあったりなんかするんで、もういくらでもお酒飲めちゃうっていうね
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
では最初のニュース、こちらです。財務省が来年度の予算編成に向けた概算要求の方針を公表。
来年度における予算をはじめとする対応については、概算要求の段階で予算額という数字を決めることはせず、その仕組みや手続きをできる限り簡素なものにすることといたしております。
昨日の閣議後の麻生財務大臣の会見の模様を聞きいただきました。財務省は昨日、来年度の予算案の編成に向けた概算要求の方針を公表しました。それぞれの省庁が要求する額は基本的に今年度予算と同額とした上で、新型コロナに対応する予算は上限を設けず別枠の扱いにするとしております。今年もまた100兆円を超えるみたいなところがまたね、見出しになってたりなんかしますよ
そう書きたいんでしょ、マスコミは。
そう書きたいんでしょ、うん、
だい毎年増えていくんですけどね
まあ物価も上昇してることを考えれば、
だから別に大した話じゃないんだけど、うん、まあ、うん、
大した話じゃない、
うん、でも書きたいんでしょうね、
うん、
でもまあ概算要求っていうのは一つのね節目みたいになって、でもこといつもはあの8月末までが締め切りなんですけど、
はい、
今年は9月なんでしょ。
うん、そうみたいですね。
やっぱりそうだ、そう普通ちょっとね、まあ、でもね、はっきり言うとね、これ概算要求ってやると、なんか要求省庁とこれ財務省のバトルみたいに思うかもしれないけど、実はね、それぞれ要求省庁のほとんどの会計課ってところが要求するんだけど、そこには財務省の人出向してるんだけどね。
あ、そうなんだ
だからこれは、はっきり言うと概算要求やってて、はい、その時点の省庁の中で、もう、会計課と要求課がね、まあ、話するんだけど、その時にかなりできるわけね、もうね。
なるほど。すでにそこで大体の折衝が済んじゃう。
大体は 95% ぐらいでこれでおしまい。
あ、そうなんですか。そうそうそう、自分とこの省庁の中でも。
うん、自分との省庁の中でやってて、そこの財務省がしてる会計課の人と話してね、はい、これで大体決まるってパターンです。大体予算ってね、ほとんどが9割方はね、毎年と一緒なんですよ。だからその意味では別に大体続くの。たまにだからやめちゃうってなるんだけど、はい、でも大体は無駄でも無駄っていうかね、毎年続くんですよ。だから予算のやり方ってそうなんでね、そう、だからこれでなんか百兆の攻防とか言うんだけど、ほとんどそうじゃなくて、この上積みのところのちょっとの話。それで、大体概算要求っていうのは 4、5%、最終決着で 4、5% 上でね、大体だから 5% ぐらい予算折衝で減らすって大体決まってるんです。
ああ、じゃあそれを見越して要求するときも 5% ぐらいプラスオンで出してくる、
うん、そうじゃないとほら、切ったときに仕事してる感じにならないじゃない。
仕事してる感じにならない。
そうそうそうそう。なるほど。結構ね、なんかつまんないといえばつまんないんですよ。
じゃあまあ100兆あって、まあ 5% だから5兆円分ぐらい削り込むっていう。
まあそんなレベルなね、話なんだ。他のところは根っこまでどうのこうのっていう人いるんだけど、はい、大体はまあ継続するんですよ。
はあ。で、じゃあなんか予算編成のたびに猫目玉がこれだみたいなことが出てくるじゃないですか。うんうん、そういうのも、まあもうすでに決まってるって感じですか。
すでには、大体は決まってますかね。要するに最後の、年末までの政治折衝ってあるでしょ、はい、そういう溜まってるのはほとんどこのもう段階で大体は決まってますね。これ、大臣マターにしようとかね。
あ、なるほど。
うん、
その、まあ、この予算の概算要求からのこう予算編成の流れと、うん、その前段に骨太の方針っていうのがあるじゃないですか。 あれの関係性ってどうなってくるんですか。
本当はね、リンクしなきゃいけないんだけど、はい、でもそのもともと財務省の予算編成っていうのはマクロ経済あんまり意識してないから、あんまりリンクしてないんですよ、はっきり言うと。
あ、そうなんですか。うん、
本当はだからマクロ経済をもうちょっと意識して、はい、予算編成した方のがいいんですけどね。財務省の場合あんまりマクロ経済の話はあんまり分かんないし、でマクロ経済の話になるとすごく税収とか、はい、そういうのに読まれるでしょ。読まれちゃうと実は予算編成やりにくいから、はい、マクロの話は結構隠してやるんですよね。
あ、そうなんですか。
ちょっと変ちくりなんです、はっきり言えば。
はー、うん、マクロに効く税制っていうと消費税とかそういうのが
こう、あんまりやらないです
よ。なるほど。
うん、そういうのかな。マクロ経済の話すると、はい、減税主導って話なんかすぐなっちゃうじゃないですか、今のこの状況ではね。だからなるべくマクロ経済とリンクさせないっていうのは今までのやり方なんですけどね。だからそこが変なんです、はっきり言えば。
骨太の方針とは経済財政諮問会が力を持ってた時っていうのはそれを変えようとしてた
と思うんですか。そう、変えようとしてるんですけどなかなか変えられなかった。力を持ってる時ですら変えにくかったですよ。だからせいぜいやらせたのが、はい、内閣の試算みたいなのをちょっと前にこの要求の前に出すとかね、そのレベルしかできないって、
はい、経済政策基本方針の年応試算っていうのがありますよね。
あれをちょっと前にしたって、前に倒したっていうのが諮問会議が今日の時にできたことですよ。
なるほどね。そのぐらい岩盤は分厚いところ
です。強いですね。
まずは概算要求についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。GoTo トラベル今日からスタート。政府の観光支援事業 GoTo トラベルが今日22日からスタートします。政府は昨日対象から除外した東京都発着の旅行についてキャンセル料を保証することも発表しております。まあやるやらないみたいなところで揉めた末という感じですけど、うん、これどうなんですか。経済対策としてまあやんなきゃなんないっていうようなね。
ね、本当ね。もともと一次補正の時に、はい、まあ V 字回復する時にやるっていう話になってたはずなんですよね。でももともと V 字回復じゃないんですけどね。
はい、
ですからそれはもうちょっと前提が変わっちゃったから、本当言うと年度内に予算っていうのは執行すればいいんで、普通はあれですよね。年度内にどっかをタイミング見てやるって考えるだけでしょうね。でもまあこれほらね、観光のドンである、まあ、二階さんが、まあ、日本観光業協会の会長でもあるんですけどね、はい、まあ、その肝入りっていうことなんで、国交省なんかはもう走っちゃってるんでしょうね。もう でもそのね、せっかくもらったんだなと言ってね、はい、予算消化をつってね、それでもう先にスケジュール立って夏の4連休とかね、夏って確かに夏っていうのは他の月よりかは旅行のまあ売り上げっていうのが5割アップなんですよね。だから、うん、ここは外したら大変だとか言って、もう外 外したら大変だ大変だっていうんで、このまま行くと本当にもう5月なんかですとね、売上なんか9割減とかそんなのもたくさんあるんでね、このままに 1,2 ヶ月したらもう潰れちゃうって、そういうレベルなんで、だからもう走っちゃう、走らなきゃいけないと思い込んだちゃったんじゃないですか。それで、ついにこのコロナの話が、今、第2波も来ちゃってますけどね、ぶつかっちゃったっていうことなんで、
なんか、まあ、確かに観光業って、その2月ぐらいからこうね、外国人が来なくなっても、打撃を受けてるとかっていうのがあって、まあ、イメージとしては、これ、経済対策で支えなきゃって僕も思ってたんですけど、ね、実際これどうなんですか？
でもこんな、なんか東京抜かしたりね、はい、やって、一方では、その4日間の不要不急の外出なんとかとか言ってっから、実は効果ないですよ。で、ね、一般的にもね、はい、実はね、経済活動をすごく再開して、経済支えようって気持ちは分かるんだけど、はい、結果ほとんどうまくいかないです。
あ、そうですか。
一番いい例っていうのは多分スウェーデンなんでしょうけどね、はい、スウェーデンはね、要するに何て言うかな、もうこんな感染症対策しないで経済優先ってやっててましたよね。
そうですね。
やってても全然経済は良くならなくて、結果的には今年の、GDP って多分マイナス 4-5% っていうものすごい起こってます。
あ、一生懸命経済回した
のも回したんだけど、そうで、で結果的には隣近のノルウェーなんかと比べて、はい、死者率なんかは2桁ぐらい違うとかね、もう悲惨な状態です。だからこれね、経済をね、回そうと思うっていうのはほとんど無理なんですよ、こんな時。だってみんなもう気持ちも萎縮しちゃってるから、なかなか経済立ち直らない。はい、だからそれだったらもう死者だけを増やさないように、いろんな感染症の防止をするっていうのが普通です。
なるほど。もうこれ無理やり回そうとしても。
無理です。だって大きな波が来てるから、ほとんど焼け石に水って形になっちゃうんです。それだったらこの時に休業保障してあげるのが、はい、それでしのぐ方のが、まだいいってレベルですよ。
なるほど、これその休業保障でやるとなんか結構予算がかかっちゃうみたいなことを
してる。いや、そんなことないと思うな。要するに観光業なんてせいぜい20兆円産業ですからね、 1,2 ヶ月休んだって2兆円とか3兆円レベルでしょ。それだったら予備費で今10兆円あって5兆円余ってるんだから、それちょっと使えばいいじゃないですかって言うんで、私なんかすぐそれでおしまいですよ。
なるほど、年間でも20兆円産業。
そうそうそう、だからそのレベルだから、だからまあ、多分 1,2 ヶ月で話したらね、はい、2兆円とか4兆円ぐらいの予算をつけてあげれば、まあ十分じゃないですか。だからそれを予備費から使ってあげるのが一番簡単なやり方です。
なるほど、GoTo でまあこれ旅行関係は 1兆7000ですよ ね、 すね、全体で1兆7000と、まあ、旅行で1兆3000とかも言われてますけども、そうそうそう、じゃあそれにさらに積みます形で、
そうね、 GoTo はだから年度内に引っ越せればいいから、はい、別に7月からやるっていうのは国交省決めただけなんでね、これはだから年度内にどっかって言えばいいだけなんですよ。別にそれはどっかで使えばいいだからいいだけなんで、
まだ取っときゃいいと。
そうそうそう、まあ、執行しなければいいってだけなんですよ。でそれで他の予備費でね、休業保障を国がやってやるって、地方自治体だと東京以外はできないんでね、
はい、
それで国の方で休業保障してあげればいいんじゃないですか。休業保障しないとどうせ後で 1,2 ヶ月したら倒産するから、倒産した時を考えたら、今休業保障して倒産の数をちょっと少なくした方のがより無難だっていうだけぐらいです。
その休業保障でいうと、まあ、旅行業界じゃなくてで、これ飲食業の方だと思いますが、ね、特措法改正して、そこにもちゃんと予算がつけられるようにするみたいな話が出てますね。
特措法じゃなくても休業保障だけだったら多分できると思うんですけどね。一番簡単なのは、交付税を特別交付税で増やして、あとで地方で使っちゃえっていうのが一番簡単ですよね。
それは用途は指定せず渡し切りである。
もちろん構わない、交付税だから要するに用途指定はないくて、地方の実情に合わせてやってくれってのが一番簡単ですね。
もちろん保障、休業保障にも使えるよ。
もちろん休業保障どうぞっていう、言わなきゃいいだけなんですよ、これは何に使えと。それが一番簡単なやり方でね、それで当面しのいでって、どうせ経済悪くなってんだから、要するに次の倒産が出てきて、企業っていうのは社会的な、社会の基本要素みたいになってるんでね、そこを潰すと後が大変になるから、そこをなるべく、なんかセーフティーガードで守ってあげる、あとまあ雇用もね、そういうふうな政策に転じるしかないと思いますよ、
これ、国交省がまあ前倒ししたのは、やっぱり冬になるとまた流行るかもっていうのがあるからなんですかね。
いや、それかは多分もう夏に急いだってだけじゃない、そればっかり目指してやったというかね。いや、役人って結構そういうところあって、他のところ目もくれないでやってたと、こっちじゃないですかね。
別にそのなんか官邸の関与がうんぬんとかっていうのは、
だってこんなの執行だから、国交省の役人ですよ。こんな官邸の中で細かく分かるわけないから。
まあいちいちその、あと網目箸の上げ下げまで、
だって予算の執行なんて全然もうね、官邸にいたらもうね、もう全然何やってるか分かんないから、そんなの指示もしないしませんよ。 そんなもんです、これは。うん、でも、一兆何千もなっちゃってね、はい、あ、どっかで使わなきゃ、夏、うん、もうそこが売り上げ大変でとか、そのように思っちゃったんじゃないですか。
そして、まあ、コロナに関してで、EU の動き、続いてこちらです、はい、うん。EU が新型コロナ復興基金の設立で合意。EU ヨーロッパ連合は21日新型コロナの流行で大きな打撃を受けた経済の立て直しに向け日本円でおよそ92兆円規模の復興基金を設立することで合意しました。だいぶ紛糾していてこれ、うん、
あのね、濃淡があるからですよね、はい、すごく影響を受けている国と受けてない国があって、うん、でもまあまあでも一応できましたよね、92兆円って、はい、私昔100兆円基金って日本で言ってたんだけど、
そうでしたね、
そんなもんでしょと、うん、でこれは他に各国それぞれまた財政出動してるんですけどね、それに他ですからね、は
い、それとプラスしてと、う
ん、だからその回なんですよ、はっきりと今のコロナの影響って、うん、だから、ね、ものすごく大きな経済ショックがあるんで、うん、そこをね経済活動ちょこっとしたところで、はい、大きな波はなかなかね逃れられないってことなんですよ。
まあ、今回これ EU 債みたいなものをユーロ共同債を
出すんですよ、うん、やっぱりねこの時に中央銀行がと政府の関係っていうのはすごく出ちゃうんですよね。日本ですとね日銀があって国債出すと日銀買っちゃってほとんど財政負担なくなるんですけどね、
はい、
財政負担これなかなかいいあの、ECB ってなってね、
ヨーロッパ
中央銀行ってあってそこが誰が監督してるかとか、うん、それの納付金は誰がもらうかって結構難しいから、はい、こういう時にあの中央銀行との合わせ技がちょっと使いにくいんですよ EU は。だからこういうふうに揉めちゃうんですよ。そして最後これあの基金はあとのユーロ債出すとね、
はい、
その負担は誰が行くのかとかね、話になっちゃうから、
なんか
やりにくいな。
これ各加盟国で、均等に負担するんだというような、
まあね均等に負担するんだけど、うん、それがいいかどうかとかね、いろんなとやっぱり利害が出ちゃうじゃない、
は
い、だからこういう時にあの一つの国の方が実は簡単なんですよ。だからアメリカとか日本って一つの国でしょ、大きな経済主体でしょ、はい、それで中央銀行を使って買えるから実はアメリカと日本の財政出動は今まであの他の国ヨーロッパに比べて高いんですよ。このコロナの話でいうと、GDP の 10% ぐらい出してるんだけど、
はい、
他のヨーロッパの国はやっぱり 5%ぐらいしか出せないんですよね。やっぱりこれは中央銀行うまく使えない、それでヨーロッパの方はちょっと財政支出低いから今回このコロナ復興基金で大きな、そんな感じだと思いますよ、
まあ、これ92兆円規模ですけれども、およそ3分の2が返済義務のない補助金になると
でしょうね、おそらくね。
あ、当初なんだと3分の2ですけど、これほぼ半々になったと。
そうですね、うん、あのやっぱりこれは真水というレベルなんだけど、
はい、
真水が大きくなるとあの中央銀行使えたらね真水の話意識しなくていいんですけど、ECB の場合はうまく使えるか分かんないでしょ、
はい、
だからそうすると最後真水出した時にそれぞれの国が税金負担って形になるかもしれないっていうんでちょっと慎重なんですよね。だから日本とかアメリカなんかはそんなの全然気にすることないから、中央銀行買ってお札すってやっちゃうから、はい、後で税金負担がないから結構気楽に財政支出できてるんですよ。
まあ、でその唯一のリスクとしてはインフレになるってところ
だけですよ。インフレ目標があるからそれで十分なんです。
インフレ目標までいったらやめればいい。
そうインフレ目標の 2% っていうのは当分達成しないから、
はい、
あの要もそうですしね、あの需要がねドコンと落っこっちゃってて生活様式も変わるから需要が落っこちる方が大きいんですよ。確かにマネあのサプライもダメになるんだけど、
はい、
でも需要の大きくなる落ちるから、結構インフレになりにくいんですよ今。だからこういう時にお金を吸っちゃえばいいって簡単なやり方ができるんだけど、ヨーロッパの場合はそこが利害がね、
はい、
一致しなくて結構揉めるっていう話です。私なんかだったらそれはそういうこういう呼び方はするんですけどね。
確かに昨日発表された消費者物価指数でも、
う
ん、まあほぼ横ばいというような、
しょうがないでしょ、
2% にははるかに及ばない、
及ばない、だから当分大丈夫なんですよ。だから私100兆円金で大丈夫だって言ってるんですけどね、要するにそう簡単にはインフレにならなくて、でもこういう話するとマスクの値段上がってるって言うんだけど、マスクは個別の話で全体じゃないんです。
物価じゃなくて価格に過ぎない
です。はい、
はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。子宮頸がんワクチン。厚生労働省は昨日、子宮頸がんを予防する HPV ワクチンについて、9種類の HPV への感染を防ぐ9価ワクチンを新たに薬事承認しました。 今後接種費用を公費で賄う定期接種を検討しますが、当面は自費での接種となります。HPV、ヒトパピローマウイルスというね、ウイルスが関わっていて、うん、で、13、その危険だとされる方があるそうなんですが、うん、そのうちの9つに対応するワクチンというのが今回認可されたと。もともと2価と4価という、ワクチンはすでに定期接種化はされております。
これはあれですよね。はい、今、コロナの話でワクチンって話と基本的に同じでね。まあ、ワクチンっていうのは、はい、まあ、副反応って言って、まあ、副作用のことですけどね、そういうのがあって、それを強調するか、
はい、
それによって、これによって、まあ、ウイルスを、のあれを防止してね、この怪我にならないかにするかって、そのメリットね、はい、それの比較だけなんですよね、
うん。
で、いつもそういう比較をやるんですけど、私これ思うんですけど、子宮頸がんの話につくと、この思春期に打つから、
はい、
それで、この副反応が非常に過度に強調された報道があったと私は思ってるんですよ。
うん、
それで、過度に強調されて、結果的には、みんな、この頸がんワクチン打たなくなっちゃったんですよね。
まあ、積極的な推奨、いわゆる干渉というものを中止してますね、
うん、そうですね。それでそれがやっぱり報道なんですけどね、
はい、
それが大きくてね、でやっぱりその思春期の子ですからね、
うん、
そのちょっとでも副反応があるっていうともうそっちに行っちゃうんですよね、
うん、大変なことになった、うん、
大変な、そので多くはでもエビデンスもなくて、
はい、
ただもう気のせつって言いすぎかもしれませんけどね、そういうふうな研究も多いんですよね、
うん、
でもそれでも私そういうの昔確かこの番組で言ったらですね、
はい、
なんか文句は随分来るんですよ、
うん、
なんでとんでもないこと言うんだと
、
うん、でもね思うとね、
はい、
今回このね要するに子宮頸がんワクチンってやっぱりでしょって、そうでしょってやっぱり確かにあるんだけど1万人もかかって3000人ぐらいいなくなっちゃうからそれを助けるかどうかって話なんですよね、
うん、
その時副反応の大きさというのとバランスを考えるってことなんですけどね、本当にこんなのがその副反応がすごく多かったらこんなワクチンなんかありえないじゃないですか、
まあ、世界中で打ってない
そう、だから私が見るときにこういうの見るときに世界の状況をそういうの見てやってね、
はい、
高橋は何も知らないで喋ってるって言うんですけど、一応ね、世界の、比較外してますよ、いろんな国でやってる状況を見てるんで、日本だけちょっと違ってるから、うん、変に思ったって、ここに言ったんですよね。
WHO も、うん、まあ、これに関しては非常に日本はリスクがあるぞと、ワクチンがあってしかも、うん、定期接種化してるのになぜ打たないんだっていうのを指摘するような、ね、
そうでしょ、それ方法の国と比べてた話なんですよ、
うん、
だからそれは日本人だけ特別に違うとかね、あれば別ですけどね、はい、でもそうともそうじゃなくないらしくて、副反応の話でもなんか言ってんだけど、それがほとんどいろんな研究すると、
はい、
そうでもないっていうのが出てきてね、
うん、科学的にはその必ずしもね、連関が立証されるわけではない
と。そうなんですよ。だからそういうのが出てきたんで、はい、だからそういうのを私見てて、この番組でも確か言って、ものも書いたことあるんですよ。
うん、
そちらの方からすんごいこと言われるんですよね。
うん、
だからでも、何ですか今回これでね、
はい、
この子宮頸がんワクチンだって報道なんか全然ないじゃないですか。どうなっちゃったんですかね、これは。
今日、朝刊をざーっとこう見たんですけれども、各紙載ってない、昨日の夕刊にも載ってないところ、一体どういうことなんだろ
う。どうなっちゃったこれ、だから前にこれで、危ない危ないって言ってた人がたくさんいるんだけど、はい、マスコミにも、もうどうなっちゃったんですかね、
それがあるから報じないのかとか ね、
ね、
いや、やっぱ今朝6時15分ぐらいに、
うん、
東京都医師会のね、先生のお話を伺うって、うん、はい、今ちょうど医師会の会長の尾崎春夫さんの話を伺っている会を出してるんですが、小児科だったりとか、あるいはね、産婦人科の先生なんかに行くと、もうこの干渉を中止してるっていうのはとても大きなリスクがあるんですよと、それを分かってもらいたいっていうのは本当いろんなお医者さんみんな聞いてみんな言いますね。
でしょ、だから私もそういうのを、まあ、自分なりにね調べて書いただけなんですけどね、でもそうするとすごく言われちゃって、だからこれね、報道のあり方なんですけどね、
はい、
科学の話は正直言って難しいと思います。
うん、
要するにたくさんの論文をサーベイできる能力ないでしょ、マスコミに。
うん、
その時にある一部の意見だけ取り上げてっていうのはね、はい、バランスを書くんですよ。
うん、
だから普通は研究者だとサーベイ論文読んで、
はい、
動向を見ながら実はやるんだけど、そういうの読めないでしょ。それであと医師の中にもいろんな意見があるのは事実なんで、そうするとね、極端な意見を取り上げてね、報道していくとね、結構危ないんですよ。だ今回のね、コロナワクチンでもね、これが効くこれが効くっていう話し合うでしょ、
はい、
私何を言ってもこんなに 1,2 年多分何が効くか分からんよと。うまくいったらですね、これノーベル賞もんだからし、ものすごい儲かるから、みんなすごいアピールするわけですよ。でも論文だって山ほど出てるし、山ほど取り下げもあるんだけど、
はい、
なんか何がいいかなんてそう分かんないですよ。
うん、
だから私この手の話については結構慎重に国際比較とか、
はい、
そういうところを見ながら、まあ、やってるんですけどね。
うん、
でも今回本当 もうちょっと報道した方がいいですよ、これ。あの、思春期でね、本当日本のね、こうね、若い時に受けた方のが、実は、癌になる確率低くなるから、
うんうん。で、先ほどね、1万人がかかり3000人が亡くなるとおっしゃいましたが、残りのじゃあ7000人の方々が、もう、例えば子宮を摘出しなきゃなんないとかいうことになると、もうお子さんが亡くなっちゃうとかね。
毒はね。
そういう、こう、人生の選択っていうものにも関わってくる話。
これ特にね、若い時にやった方がいいやつだからね。
子宮頸がんワクチン、今日のキーワードでした。メール、ツイッター、様々いただいております。GoTo キャンペーンについてっていうのはもう連日たくさんいただくんですが、こちら、ラジオネーム、広重さん。東京都発着の除外など、感染状況によって対策を変えていくのは構わないと思ってます。ただ、状況を見極めるのは、大事だと。だったら最初から消費減税を打ち出したらもっと話は早いのにと思います。支援策延期したりしても文句出なかったように思うんですと。うんうん、まあ、基金を作ってっていうのは高橋さんずっとね、おっしゃってることですもんね。
まあ、あの、休業補償って一番簡単なんです、さっき言うと。
続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ！イギリス政府が香港との犯罪人引き渡し条約を停止。イギリス政府は20日、香港との犯罪人引き渡し条約を即日かつ恒久的に停止する方針を明らかにしました。中国による香港国家安全維持法の施行を受けたもので、イギリスのラーブ外相は、条約の悪用を防ぐ明確な手段がない限りは停止したままにするとしております。香港はまあもともとイギリスの植民地であったと、で、法体系がコモンローという、
そうですね。
ね、なので、コモンロー諸国とは、この犯罪人引き渡し条約を結んでおったということですけれども。
これ、あの、まあ、いろんな解説をするときになぜかっていうのを、はい、あの、きちんと説明した方がいいんですけどね。なんかあの、そもそも国家安全法っていうの法体系を見ると、はい、まあ、普通は属地主義って言ってね、あの、要するに日本の国内、どっかの主権に及ぶ国内で犯罪を犯した人は全て罰せられると、はい、だからはっきり言えば香港に行って、うん、外国人でもそこで犯罪を犯したら罰せられるというのは普通なんですよ、それは主権の及ぶ範囲だから、これどこでもそうです、だから郷にいれば郷に従えっていうことわざの通りですね、でもね、香港のこの国家安全法って実は生きがい適用ってやつでね、
はい、
日本にいても実は、うん、その法律に違反するっていう法体系なんです。で、日本にいて、だから私が例えばその香港のこの法律けしからん、はい、で、尖閣は日本のものだと言ったら、これは、香港国家安全法の分裂罪に多分なるんですよ。
国家分裂の罪に当たると。罪になると。
だからここで話していることも罪になると。はい、ただし、まあ、日本と、香港及び日本と中国の間に犯人引き渡し条約はないから、
はい、
私はだからしょっぴから言うことはない、ただし、香港のあの国家安全法の域外適用をそのまま認めると、はい、実は犯人引き渡し条約結んでると、そういう発言している人をしょっぴけと、はい、香港政府及び中国が言ってくる可能性があるんですよね。論理的な話として。
論理的にはそうです。で、行ってきたらこれ受けざるを得な
の、自動的にね。だから要するにああいうふうに域外適用は実はやっちゃいけないっていうかね、こんなのないですよ、はい、普通の国では。で、それでも域外適用すると何に弊害が出てくるかっていう、こういうふうに犯人引き渡し協定を結んでる国に全部影響が出るんですよ。だからこれを停止しないと、だって自国民が危なくなるってレベルなんです、だから域外適用っていうのはもうとんでもない話でね、
はい、
要するに全部が中国のもの、香港のものということなんで、主権を全部無視するっていうレベルなんですよ。だからあれとんでもない法律なんで、その時にこういうふうな引き渡し協定があるとね、もう主権が侵されるんですよ。
はい。
あの、あなたの国でやってる人は中国なんとか香港で批判しましたね。だからこれは香港国家安全法違反ですね。逮捕してくださいって言われた時に困るんですよ。だからこれね、あの、香港と中国と引き渡し条約結んでる国は、もうみんな停止しないと危ないんです。
これ、まあね、そんな無茶苦茶な法律よく通したなというところなんですが。
難しくないかなってレベル。だって、あの、それでこの中国に対して内政干渉するなって言うでしょ、
はい、
域外適用なんかもう猛烈な内政干渉ですよ。だからもう本当にすんごい二枚舌も華々しくて、普通はこれは運用としてそういう考えを持ってるっていうのは私も知ってましたけどね。明文の規定があるとは正直と思わなかったです。
まあそもそもね、明文規定も何も、この草案というものが一切出てこずに。
うん、はい、で7月1日に、ね、あの、中国 のやつが出て、はい、でちょ私中国語そんな詳しくないんだけど、まあ、有志の人がいて訳してるのを見たら、うんうんうん、まあ、あと英語なんか見ては、はい、やっぱりそうは理解適用なんで正直言って驚きました。その香港の法律の内容云々っていうよりか生きがい適用すること自体が驚いた。
まあねえ、いろんな国の法律ありますけれども、こういう適用ってほとんどない。
ない、ありえない。ありえない。だってそれは、宇宙人も従わなきゃいけないってレベルになっちゃいますから。
ああ、まあそうですよね。そこに地理的な限界がないわけですもんね。うん、
法律ではね、要するに香港の、なんていうかな、に住んでない人が香港の外で罪を犯してもその法律に、はい、規定に適用になるっていう、そういうような内容だったんでね、それは驚きますよ。だからそういう国とはね、いろんな話がしにくくなると思いますね。だからこれはね、イギリスだけじゃなくて、香港との犯人引き渡し協定、はい、あるいは中国との犯人引き渡し協定を結んでいる国は、一回適用されてるってことを認識しなきゃいけないです。
で、まあ、中国とのこのね、付き合い方の部分ですけれども、くしくもこの同じイギリスで週末ですけれども、
う
ん、
そうですね。
イギリスの BBC が、はい、中国大使を、まあ、ゲストに招いて、た形の、まあ、トークショーのような。
そうですね。ウィークの話ね。あれは、はい、前もちょっとたびたびやってたんですけどね。うん、イギリス、今回ね、外務大臣がいろんなことを言ったりね、はい。香港の話でね、ちょっとフェーズが変わったような気がしますね。これはすごい国なんだな、ということでね。だからやっぱり人権の話なんかも言って、大使呼んで、やるわけでしょ。はい、その大使もね、こんなの見たことありません。知りませんとかすごいこと言うんでね。なかなか番組面白かったですけどね。
ねえ。
うん、
まあ、ね、こう、拘束された形で、うん、まあ、ハンドカフだから手錠もおそらくされてたと思うんですけども、うん、目隠しをされてっていう人たちが、まあ、ね、並ばされていて、で、ドローン映像ですが、列車にこう乗せられていくという様が映っていた。
これどこの国の話ですか、そんな感じで大使も反論してましたけどね。まあでもそういう国なんでしょうね。ウイグルってね、中国の自治の方のすんごく大きな地域なんですけどね、
はい、
これはでもね、人権の話になっていろんなあれですよね、制裁もこれから中国企業もあって、アメリカはあれですね、ウイグル問題で中国企業の輸出禁止なんとか制裁かけてますよね、で日本の企業も中国進出してる人はね、対岸の火事じゃないですよ。その還元があってね、はい、あなたのところの企業も実はウイグルでなんかやってましたねなんて言われる可能性あるんですよ。日本の企業も
オーストラリアのシンクタンクが、うんうん、そういった、ね、ウイグルの人たちを強制労働した部品を使っている企業ということで、うん、結構いろんなところ名指ししていますよ。
だからこれは中国の進出してるビジネスね、で進出してる日本企業も対岸の火事じゃなくてね、はい、そういう意味で制裁に引っかかったらアメリカ市場を失うかもしれないんですよ。そのくらいは多分大きな問題だから、日本で中国でビジネスしてる人はよくこのあたりの、ね、動向は気をつけた方がいいと思いますよ。
まあ、日本で、ね、の感覚だとこれ米中が貿易摩擦みたいな風に報じられてますが、もはやそのレベルじゃない。
全然違いますね。もうね、貿易摩擦どころじゃなくて、もう完全に国家を分断するような感じになってるから、中国でビジネスしてる人は逆に言うとアメリカから制裁食らう可能性がありますよ。これ日本企業ね、日本企業ですらあると思う。
でもこれ本当それぞれの国がじゃあどっちにつくんだってことを今明確に突きつけられてると。でイギリスは舵を切った、オーストラリアも舵を切った、
多分 EU もね、はい、ファーウェイをちょっとねやるかもしれないなって。だってだから逆にイギリス、アメリカ、中国の方がファーウェイやったり、EU がファーウェイをやったらエリクソンをやるぞって逆に言ってるでしょ。
ああ、なるほど、うん、中国国内でエリクソンをもう締め出すというようなことをやるぞと。
だからそういう状況になりつつあって、いいか悪いか別ですよ。でもそういうふうに状況になるってことは、実はこの、まあ、分断されるっていうのをある程度想定してビジネスやんないと危なくなりますね。多分エリクソンから見てもね、中国から締め出されてもね、ファーウェイヨーロッパが出してみればトントンになってくるぐらいしか思ってないですよけどね。
なるほど、うん、まあ、その分ヨーロッパ市場が取れるんだったらという。でもこのやっぱり並ばされていて列車にこう連れて行かれるだとか、あるいはこうウイグルの方々の強制労働した尋問を使ったエクステの話が出てきたりとかって、うん、まあ、情報戦の部分もありますけど、うん、やっぱりそのさっきの対戦のっていうのをこう想起させると、
そうだそうでしょ、
ものすごい日本人が思うよりもものすごいインパクトがやっぱりヨーロッパの
人たちにはありますよね。だから多分ヨーロッパの EU の方はね、かなり引いてくる。私の予想はね、
はい、
イギリスは引いてるでしょ。もう EU から離れちゃったから気楽なんですけどね、ドイツとかフラン ランスもやばいですよね。だから中国との付き合いはちょっと遠慮しないといけないっていう感じになってくると思いますけどね。
かつてのやっぱりナチスのユダヤ人の迫害、あれをこう思い起こさせるような映像がどんどん出てきている。
それはだって今やってるって話でしょ。これはとんでもない話ですよね。ちょっと容認ができないと思いますけど、ね、だからビジネスやってるとそういうの感覚なくなっちゃうんだけど、意識した方がいいと思いますよ。日本企業の中国に行ってる人も。
まあでもね、そういうところをこう突きつけられるって、おのおのの企業にもどういう姿勢だっていうのが突きつけられる時代になるわけですね、これから先。
注目ですけどね、はい。
今日のスクープアップ、イギリス政府が香港との犯罪引き渡し条約停止というニュースを取り上げました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。